桜ラジオ。
Radio Doctor。
桜ラジオをお聞きの皆さん、4月も半ばを過ぎ、春満開、元気にお過ごしでしょうか。この時間は春のインタビュースペシャル第3弾ということで、2週にわたってラジオドクターのスペシャル版をお送りいたします。ナビゲーターは私、藤木優子が務めます。スペシャル版のテーマはカイロプラクティックです。カイロプラクティックというと、マッサージや整体、理学療法と何が違うのか、どのような効果があるのか、分かっているようで実はよく分からない、そんな印象がありませんか。そのような疑問を本場アメリカでおよそ20年間カイロプラクティックに従事し、現在はニュージャージー州フォートリーで石谷ヘルスセンターの院長をされている石谷美香先生にお伺いいたします。石谷先生はカイロプラクティックオブザイヤーをはじめ、アメリカで数々の受賞経験があり、日本人としてはまさにこの業界の草分け的存在の一人と言えます。それでは早速、石谷先生にお話を伺ってみましょう。石谷先生、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、私も日本に住んでいた時は、正直カイロプラクティックという言葉はあまり聞いたことがなくて、アメリカに来て初めてカイロプラクティックを知りました。そこでカイロプラクティックとは何でしょうか。そして私たち日本人がよく知るマッサージ、整体、そして理学療法とはどのように違うのでしょうか。よろしくお願いいたします。
はい、実はカイロプラクティックというのはアメリカで発明された自然医学の一つなんです。
ああ、アメリカでなん
ですね。はい、1895年にドクター D.D. パーマーという先生によって、医学的に立証されたんですけれども、はい、そのドクター D.D. パーマーがある、ミスターハービーという方の背中を触った時に、その胸椎のある一部が随分飛び出ていたことに気づきまして、ああ、で、ちょうどその時ミスターハービーは難聴の、兆候がありまして、うん、その背骨を押したところで難聴が治ったということから、うん、いかに背骨と脊髄と脳の機能、そして体の機能がつながっているかということがどんどん研究され発展して、はい、体の自然能力を伸ばして様々な、体の不機能だとか病気だとか怪我などを治していくということを進めていった医療で、はい、今はカイロプラクティックはアメリカ発祥の医学で、医学部同様6年間の教育を受けて、はい、修士試験、国家試験を受けて、その後、ドクターとしての役割を、アメリカで担う医療の一つになっているんですね。
はい。
で、カイロプラクティックっていうのは、まあ、自然治癒能力、自分の持っている力を最大限に伸ばすために何をしていけるかということなんですが、はい、3つのポイントを見ながら治療していきます。
はい、
それが、一つは、物理的なストレス。
はい、
例えば姿勢であったりだとか、はい、交通事故に遭ってしまった。
はい、
様々な怪我。また今はストレートネック症だとか、ね、子供たちでも重いカバンを持って、姿勢悪く歩いたりしますよね。
はい、
そういうふうな様々な物理的な原因 がきっかけで、はい、まあ、神経系に、異常を起こしてしまっている。
はい、
で、二つ目の、原因が精神的なストレス。はい、ね、心と体っていうのは密接につながっていますので、そこの部分がいかに体に影響を受けているか、
はい、
与えているかということ。そして三つ目が、ケミカルアンバランスの崩れというんですけれども、はい、食べるもの。はい、飲むもの、ね、環境の変化などによって、体の神経系を、傷つけてしまってないか、はい、その3つの要因を細かく見ながら、それぞれの要因を回復させるために行う、薬や手術をしない療法のことをカイロプラクティックと言います。
そうなんですね。
はい。
例えば整体とかだと、
はい、
こう私も日本にいた時に昔ですけど、ちょっとやったことがあって、
はい、
で、こう、骨をこう動かすというか、
はい、
なんか動かしてるのか動かしてるのかわからないような、ちょっと怖い印象があったんですけれど、
はい、
整体っていうのとまたこう違うんですか？
そうですね。ああ、そこがまずですね、明治の時代に、日本人のある方がアメリカでカイロプラクティックを勉強して、初めて日本に戻られた時に、うん、
はい、
カイロプラクティックを整体と、まあ、間違えてという言い方も変なんですけど、訳されたのがきっかけで、
はい、
日本ではカイロプラクティックと整体が、こう、混乱した状態になってしまいました。
はい、
で、日本では伝統的な、主義ですね、
はい。
整体だとか、柔道整復だとか、
はい、
マッサージだとか、指圧だとか、はい、アーマーだとか、伝統的に受け継がれてきたような、
はい、
主義がたくさんあるんですけれども、
はい、
それが、それと、いわゆるその科学的に、脳の機能、体の機能、そして脊髄を通してその神経がどういうふうに、つながっているかという医学的に立証されたカイロプラクティックはまた違うものなんですけれども、
うん、
明治時代にカイロプラクティックが日本に輸入っていうのかな、
はい、
戻っていた時に、そういうふうに整体と訳されてしまったのが、今日本で整体とカイロプラクティックと、
はい、
混合させてしまってるきっかけだと思います。ただ、整体が、いいとか悪いとか、
はい、
そういう問題じゃないんですけれども、整体っていうのも、もう根本的に体の調和をとって、
はい、
筋肉をほぐしたり、
はい、
ずれてる関節を、じゃあ、元に戻したり、
はい、
バランスをとって健康にしていきましょうという、
はい、
そういうふうな、
はい、
療法なので、
はい、
もちろん体にはいいんですけれども、
はい、
カイロプラクティックっていうのは、
はい、
それよりももっともっと奥深く、
はい、
その、まずですね、その方の体、
はい、
例えばじゃあ首が痛いとして来ました、
はい、
られました、
はい。
その時に、まず、カイロプラクティックの背骨の検査。それは何をするかと言いますと、一つ一つの背骨の位置をきちんと、確認して、可動域。どういうふうにそこの個々の関節が動いているのかということを検査したりだとか、
はい、
その周りの筋肉だとか、
はい、
関節の状態を、パルペーションして、はい、検査していきます、
はい。
で、それと同時に今度は整形外科的検査をします。カイロプラクティックの、大学では、
はい、
その整形外科の、様々な勉強もしてきますから、
はい、
整形外科的検査を行います。
はい、
そして、一番私たちが、注目しているのが、その先ほどから言ってます神経の伝達なんですけれども、
はい、
私たちは一つ一つの神経がどの筋肉の部分をコントロールしたり、ホルモンをコントロールしたり、内臓をコントロールしたりっていうのを熟知していますので、
はい。
はい、神経系の、検査をしていきながら、
はい、
正しい診断をしていくんですね、
はい。
首が痛いと言いましても、筋肉がただ凝ってるだけ。もしかしたら椎間板ヘルニアになってるかもしれない、
うんね。
骨がずれて神経が圧迫されてるかもしれない。はい、または、まあ、英語で言うとファセットシンドロームって言うんですけど、関節が、はい、の一部が、圧迫されて、
はい、
潰されて、その周りの腱だとか人体の組織を、損傷させているかもしれない。様々な要因があるんですけれども、
うん、
まず正しい診断をしていくというのが大切、
はい、
一番のキーになります、うん。で、その診断をできるというのがカイロプラクターであって、ね、医師であるわけですね。
はい、
で、例えばまた整体に戻りますけれども、
はい、
整体の場合は残念ながら 日本の学校の仕組みで、そこまでの知識を持てないので、
はい、
うん、じゃあ、あ、ここ痛いですか、じゃあ押しましょうね、とか、そこ止まりになってしまうのが残念な結果だと思います。
今、石谷先生のお話を伺っていますと、はい、整体と、まあ、カイロプラクティック、カイロプラクティックがより、医師、というか医者の知識が非常に必要だなっていう感じを受けたんですけれども、
はい、
アメリカではカイロプラクターは医師として認められているんですよね。
そうですね。
日本では割とこうそういった法規制がないので、
うん、
どなたでもまあある意味ではこうカイロプラクティック開けてしまうようなところがあるのかなと気がしたんですけど、
やっぱりその学面の面では全くやっぱりレベルが違いますので、
はいはい、
私も日本で大学卒業して、はい、カイロプラクティックの勉強をしたいと思ってアメリカに来たんですね、
はい、
それというのはアメリカでカイロプラクティックを勉強するとやはり深い知識のもとで、
はい、
医学の知識を得て自然的に体を治していくことができると思ったので、
はい、
それにすごく、興味を持ちまして、
はい、
21歳の時に渡米してきたんですけれども、
あ、そうですか。
はい。実際、カイロプラクティックのアメリカの大学では、まず、今4年、アンダーグラジュエート、
はい、
4年間の、バチェラーオブサイエンスが、必要の称号が必要になって、
はい、
その後カイロプラクティックの大学に6年入ります、
はい、
で総合して医学部とカイロプラクティック部の、カリキュラムを、見てみると、
はい、
これは、2012年のデータですけれども、
はい、
医学部が統計して4248時間受講時間、
はあ、
カイロプラクティックも4485時間と、
はい、
ほとんど受講数が、同じというか、いくつかのところで、
はい、
カイロプラクティックの、受講数の方が上回ってるんですね、
はい、
ただカイロプラクティックっていうのは今お話ししましたように、
はい、
薬や手術を使わないで、
はい、
自然の力、体の持っている自然治癒能力を最大限に伸ばして、
はい、
治療していくというところなので、
はい、
そこがいわゆる、西洋医学の面と、カイロプラクティックの面と大きく違うところで、
はい、
まあ、東洋医学と皆さん、勘違いされている方もいらっしゃるんですけれども、はい、まあ、東洋医学も自分の力を出す、免疫力を伸ばすという視点、
はい
がありますから、
はい、
まあ似たような部分はあるかなと思います。
はい。
はい、目指していることは一緒ですね。はい、
そうですね。
はい、
最大限自分の力を、自然治癒力を使って、
はい。
治していく手術とか薬とかに頼らないという、
ね。そうですね。それでまたこれも今どんどん脳科学も、はい、発展してるんですけれども、2016年の新しい脳科学のリサーチでは、
はい、
カイロプラクティックの治療を受けることによって、
はい、
脳のいわゆる前頭前皮質というプリフロンタルコーテックスという部分があるんですね、
はいはい、
そこが 20% から 50%、変化して向上していくというリサーチが出てるんですよ。
すごいです。
それでその前頭前皮質というのは、
はい、
脳の、ある一部ストレスを、
はい、
受容できる脳の一部なんですけれども、
はい、
そこの部分が大きければ多いほど人間っていうのは、まあ様々な生きてる上でストレスを受けますけれども、
はい、
それを楽観的に楽天的に考えられて、
はい、
体にストレスを受けずに、ハッピーに、いかに幸せに生活できるか、人生を送れるかという大切な脳の機能をしているところなんですね。
はい。
はい。ですから、先ほど言いましたように、あ、骨が出てる、それを治す、あ、はい、右の肩が上がってる、その右の肩を探す、下げるとか、それだけの問題ではなくって、
はい。
私たち人、毎回毎回皆様の体を触って、で、
はい、
まあ、背骨の矯正をしたり、頭蓋骨の矯正をしたりするわけなんですけれども、
はい、
ここを触ったら、その神経を通して脳にどういうふうなインパクトがあるか、そして内臓ホルモンをどういうふうに変化させることができるかということを熟知して、
はい、
まあ、治療の方を行っています。
はい、はい、ありがとうございました。まあ、先生の、まあ、ヘルスセンターの方にはですね、どのような症状の人が、まあ、治療を受けに来られているのか、ちょっとお伺いしたいんですけれども。
はい。
はい。
そうですね。まずはやっぱり、背骨関係、脊髄関係の方はかなり多いですね。
はい、
腰の痛み、 首の痛み、頭痛、肩こり、
はい、
関節症、座骨神経痛、股関節の痛み、
はい、
ね、それから鞭打ちなど交通事故の怪我をしたりだとか、はい、まあスポーツによる怪我ですね。
はい、
まあ簡単に言うと、体のすべての、関節、神経、腱、靭帯、筋肉がインボルブ、含まれているところの治療はすべてしていきます。
はい、
もちろんぎっくり腰で、
はい、
今朝、朝起き上がったら、突然動かなくなった。
ありますね。
はい。そういうふうに、こう、体が曲がったまま来られる方もいますし、
はい、
慢性的に、もう何年も何年も、首や肩こりで悩んで来られる方もいて、
はい、
もう、歳かな、
うん。
年取ったからかなって、もうギブアップ寸前の方もいらっしゃるんですけれども、
そうですか、
はい。急性的な方から慢性の方まで、
はい、
その症状に合わせて、
はい、
様々な治療を行っています。
あ、そうですか。
はい。
はい、初めてカイロプラクティックを受ける方に、ちょっと、うん、心配なのが、
はい、
矯正の時に、
はい、
ボキッてこう音が出ますよね。
はい、
あれでちょっと、ああ、痛いから私ちょっとやめようかな、とかいう方も、周りには結構いるんですけれども、
はい、
あれは痛くないんですかね。
まずボキッというのは全く痛くないですね。
あ、そうですか。
はい、
よかったですけど、ね。
で、目的は、
はい、
ボキボキ鳴らすのが目的じゃないです。
はい。
はい。先ほども言いましたように、
はい、
まあ、どこか、関節部位でずれてるところがあったとしたら、
はい、
そこの関節の間に、気泡のような、今余計な空気のようなものが関節包に溜まってしまうわけですね。
はい。
はい。まあ、簡単に言うと、ずれたその骨があることによって、
はい。
神経も圧迫されやすい。その周りの腱や靭帯も負担がかかっているというわけですから、
はい。
そこを元に戻さないといけないわけなんですが、
はい、
その時に、瞬時な、まあ、軽い圧力によって、で、
はい、
その中の気泡が弾き出る音です。例えばワインを開けるとき、
はい、
ね、ポンと音がしますね。
ますね。
それ空気の音です、
はい。
全くそれと同じです。
はい、
カイロプラクティックのテクニックも、もう何種類も違うのがあります。
はい、
ですから、例えばシニアの方で、骨粗鬆症があるような方だとか、
はい、
新生児で、まだ体がふにゃふにゃの赤ちゃんだとか、
はい、
まあもちろんそういう、子供に対しては、
はい、
大人は普通の成人の方に、するような手術とは違いますし、
はい、
マッサージ機のようなこうちっちゃい、まあ、機器を使って、
はい、
そこの関節を、まあ、揺れ動かしていったりだとか、
はい、
もしくはその関節と関節をつないでいるのは靭帯ですから、
はい、
靭帯を刺激しながら、
はい、
骨の位置を正していったりだとか、うん、最終的な目的は最初に申し上げましたけれども、うん、いかにその方の持っているその神経の伝達、体と脳の神経の伝達を良くしていくかというところが目的ですから。
はい、そうですね。
はい、
はい、
うん。方法はいくらでもあります。全く怖くないし、はい、痛くないですよ。
そうですね。
はい。
はい。で、まあ、様々な症状の方もいらっしゃると思うんですけれども、あともう一度ちょっと心配になるのが、
はい、
ずっと通わなきゃいけないのか、
うん、
もしくは何回ぐらい通わなきゃいけないのか。
はい。
そのあたりがちょっと不安に思っている方もいらっしゃると思うんですけども。
そうですね。
はい。はい、まあ、いろんな症状の方があって、いろんな、まあ、治療法もあって、
はい、
何回とは言いにくいと思うんですけれども、
はい、
まあ、
はい、
どこか一つ症状を、おっしゃっていただいて、大体何回くらいということで。
は
い、
そうですね、
はい。
もちろんその方のその時の症状だとか、
はい、
年齢だとか、
はい、
まあ、どれだけ私たちが、言う、お伝えする、その様々な家でのインストラクションに沿っていただく方だとか、
そうですね、
それによってやっぱ改善は違います、
はい。
もちろん若い方の方が早く治りますし、
そうですね、
慢性化された症状よりも急性化の方が早くやっぱり治ることもできますし、
はい、
筋力がない方よりも筋力がある方の方が、もちろん改善はいいですし、
はい、
まあ、それによって、例えば一つぎっくり腰を取っても、
はい、
3日で歩けるようになる方と2週間かかってしまう方っていうのは様々なので、
そうですね。
はい。そのためにやはり最初、まあ、うちのクリニックでは、
はい、
細かい検査の方をして、
はい、
正しい診断をして、
はい、
どのぐらいの、その体の、が悪化して症状があるのかということを見直していくんですけれども、
はい、
まあ、簡単に、 じゃあ何回ぐらい来ないといけないのかっていう分類をするとですね、
はい、
うちのクリニックで4つのパターンに分けてます。
はい。
はい。最初の、フェーズ1と呼んでますけれども、はい、それは初期集中治療と言いまして、はい、痛みや症状を改善させていく、
はい。
もうとにかくね、痛かったら日常生活にも支障が出てきますし、そうですね、
はい、
長い間痛いと、精神的にも良くないですから、
はい、
もういかに早くその方の持っている痛みを和らげてあげられるかということを集中していきます。
はい。
うん。まあ、大体それっていうのは、今言いましたように数日で良くなる場合もあるし、
はい、
数週間かかる場合もあります。
はい。
うん、でも、そうですね。で、それで、あ、もう痛くなくなりました。もうまた痛くなったら来ますっていう方もいますけれども、
はい。
うん。もちろん私的にはそれはお勧めしないわけですよ。
そうですね。
症状が出るっていうのは体がもう我慢して水面下でいろいろ負担があって、
はい、
ついに出てきてしまったわけですから、
はい、
そういうのをまた繰り返しているとやっぱり年齢を重ねて年を取っていった時に歩けなくなるだとか、
はい、
やっぱりね機能が低下していくだとかいろんな問題が出てきますから、
はい、
うん。私も今40代になって一番感じるのは、
はい、
もう誰よりも若くて元気なおばあさんになりたいなと思ってるんですね。
いいですね。はい、私もそうなりたいです。
うん、ですから、やっぱりどれだけその怪我をや病気を少なく、
はい、
自分で、させていけるかっていうことになると思うんだけど、
はい。
はい、それがまずフェーズ1。ね、痛みを解消させていく。はい、それはまあ短期間で終わります、はい。で、フェーズ2というのが、まあ、コレクティブケアと言ってるんですけれども、
はい、
その組織的に損傷しているところ、
はい、
ね、反根組織、日本語では、反根組織と言いますが、はい、英語ではスカーティッシュって言うんですね、
はい。
スカーっていうのは傷、ティッシュっていうのは組織。
はい、
傷ついた、その周りの損傷を、回復させていくっていうのが、はい、2番目の、段階になりまして、
はい、
やっぱり姿勢、歩き方、立ち方、その方に合った簡単な運動ですね。
はい、
ジムにいて、バリバリ週3回運動してくださいとは言いませんけれども、
はい、
日常生活で私たち自分で自分の体を傷つけてますから、
はい、
うん、どういうふうに自分の体を、維持していったらいいのか、体の使い方を教えていきます。
はい、
うん、そしてまたその周りの軟部組織の損傷を、回復させていくというのがコレクティブケアになります。
はい、
その段階も、またそれ人それぞれですけれども、数週間から数ヶ月かかる場合があります。はい、で、第3番目が、スタビリゼーションケアと言いまして、安定期に入りますね。
はい、
例えば、歯の矯正をして、
はい、
矯正器をつけます。
はい、
ね、矯正器が取れました、
はい
ね。そのまま放っといたらまたガタガタになります。リテナーというのをつけますよね。
はいはい、
それだけやっぱりその関節と関節周りのその軟部組織の不具合っていうのは強いんですけれども、せっかく体を治していったところが、また同じような癖で戻らないように安定させていくケアになりますけれども、
はい、
その時は、週何週間に1回だとか、
はい、
まあ人によっては数ヶ月に1回の方もいますけれども、
はい、
まあそういうふうな感じで3段階に分けています。
はい、
最後がですね、
はい、
メンテナンスケアですね。
はい、
毎日歯磨きします。フロスもします、はい。それでも歯は汚れます。半年に1回歯医者さんに行きます。はい。歯医者さんに怒られます。
はい。
はい。自分でどれだけやっぱりやっていても、うん、体にゴミっていうのかな、悪いところは溜まってきたりだとか、
ね、
負担はきますから、はい、またこれは先ほどのカイロプラクティックの哲学に戻りますけれども、
はい、
いかに脳と体の関係を密接にしておくか、そのためには、脊髄の状態を良くする、神経伝達を良くしておくっていうことで、脳内や体にストレスホルモンがたまらない、ゴミがたまらない、疲労物質がたまらないという健康な状態を保っていくことができるので、
はい、
それはまあ、ある意味、人それぞれですけど、一生ですね、はい、自分の体をいかに、
はい、
まあ、オーナーして、まあ、尊敬して、
はい、
尊敬って言い方、日本語だと変ですね。あがめてかな、
はい、
アプリシエイトして生きていくかっていうところに関わってくるかなと思います。
はい。
はい。
例えば、たとえ症状が、まあ、良くなっても、
はい。
まあ、石谷先生が先ほどおっしゃったように、はい、第3段階、第4段階に来ても、
はい。
通い続けた方が自分の体のメンテナンス的には良いということですね。
そうですね、はい。それぞれ皆さんどういうふうにしたいかは違うから、はい、私がこうしてくださいと言えませんけれども、はい、まあ、年を取った時にいかに健康でいられるか。
そうですね。
車も3ヶ月に1回、検査します。
そうですね。
うん。そうしたらやっぱりいい状態で乗り続けることができますよね。
そうですね。
はい。
はい。
ですから、まあ、人それぞれ、皆様それぞれ、ね、考え方は違うかもしれない。
はい。
ね、ファイナンシャル的なストレスがある場合、精神的なストレスがある場合もそれぞれ違いますけれども、
はい、
そういうふうにしていった方が、いい人生を、
はい、
クオリティライフ、オブライフですね。
はい。
人生の質が良くなると思います。
そうですね。
はい。
はい。それではちょっと最後の質問になるんですけれども、今この時期ですね、花粉症、アレルギー、いろいろと、悩んでいる方も多いと思います。私の周りにもですね。
はい。
喉が痛いとか、鼻がぐすぐすする、頭が痛いとか。
はい。
そういう方にも、カイロプラクティックっていうのは有効なんでしょうか？
そうですね。
はい。
もう、これは100年以上も、カイロプラクティックが実は成果を上げているところなんですね。
はい。
で、カイロプラクティックがアレルギーを治す、花粉症を治すというわけではないんですね。
はい。
先ほど言いましたように、カイロプラクティックの矯正をすると脳にいい影響が出ます。
はい。
ね。どういうふうに脳にいい影響が出るかっていうと、毎日私たちは、生活してきて、体にも物理的にも精神的にも、脳内にたくさんストレスを受けているわけなんですね。
はい。
で、ストレスを受けると人間の脳というのはストレスホルモンというのを体に、
はい、
流し出すんですよ、
はい。
そのストレスホルモンというのは何かというと、大きく分けて、コーティゾールとアドレナリンなんです、
はい。ね。
で、そのホルモンが体に流れ出すと、体の筋肉は硬直する。免疫力は低下する。
はい。
はい。脳の機能は下がる。はい。体にどんどん毒素が溜まっていきます。
はい。
ですから、体、さらにコーティゾールがバーッと流れるとですね、体の様々な細胞が炎症してくるんですね。
はあ、
そうすると、免疫力も下がって炎症してくることによって、
はい、
様々な外部からのケミカルストレスに耐えきれなくなって、
はい、
アレルギーを発症してくるわけですよ。
うん、
ね。ですから、西洋医学的には、あ、それだったら花粉症の薬を飲みましょう。
そうですね。ね、
抗体をつけましょう。
はい。
ね、アレルギーショットをしましょう。
はい。
あ、鼻が詰まってるから、鼻の手術をして管を通しましょう。
そうですね。
っていうことになるんですけれども、
はい。
まあ、それも一つの対処法。
はい。
ただ、まあ、ある意味短期間になってしまいますね。
はい。
やはり自分の体の中から免疫力を回復させて、
はい。
いかに脳内のストレスを下げていくか。ということが、一番重要になってくるので、
はい、
それカイロプラクティックをした、もう来週から花粉症にならないというわけじゃないです。時間はかかりますけれど、はい、体内から回復させていくので、
はい、
改善させてされている方多いです。いかに最大限、
はい、
体の能力を高めていくかということを、
はい、
もう一回考えてもらいたいなと思います。
はい。はいはい。本当に今日は貴重なお話をどうもありがとうございました。
はい。
石谷先生、来週もまたよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
桜ラジオ。
さて、皆さん。ラジオドクタースペシャル版。いかがだったでしょうか。私も約10年以上も前の話になりますが、日本からアメリカに来たばかりの頃、カイロプラクティックって何だろう、整体のことかな、骨をボキボキするなんて痛そうと思い、正直カイロプラクティックで様々な症状が治るなんて思いもしませんでした。今回石谷先生のお話を聞いて、私と同じように思った方も多いのではないでしょうか。来週もラジオドクタースペシャル版をお送りいたします。小さなお子さんからご高齢者の方まで、年齢別にカイロプラクティックの有効性をお伺いいたします。どうぞお楽しみに。ラジオドクターではリスナーの皆さんからの医療や健康に関するご意見やご質問を受け付けています。お問い合わせは E メールで q&a@ さくらラジオ .com、 qanda@さくらラジオ.com です。またはさくらラジオホームページ右上にあります情報提供フォームからお寄せください。ラジオドクタースペシャル、ナビゲーターは藤木優子でした。